近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは岸和田少年グレンタイやゲロッパ、パッチギなどの作品でおなじみの映画監督、井筒和幸さんです。
監督はなんかこう毒舌の印象があるよね。でも作品を見るとね、笑いあり涙あり感動ありで ね、
そうですね、
なんか心の繊細さを感じる方ですけどね、
はい、
楽しみですね。
今回はいろいろと伺っていきたいと思います、
はい、
これからの仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは映画監督の井筒和幸さんです。まずは改めて井筒監督の簡単な経歴をご紹介します。井筒和幸監督は1952年奈良県のお生まれです。高校の在学中から映画制作を開始、75年に高校時代の仲間と映画制作グループ新鋭クラブを設立します。81年に公開されたガキ帝国で監督協会新人奨励賞を受賞、その存在が注目されます。以降、岸和田少年グレンタイ、のど自慢、ゲロッパ、パッチギなど多くの話題作でメガホンを取ります。その一方で、歯に衣着せぬ映画評論で話題となり、バラエティ番組などでも活躍されています。
改めまして、映画監督の井筒和幸さんです。よろしくお願いします。
はい、どうも、
よろしくお願いいたします。お二方は初めてなんですけれども。
そう、僕は楽しみにしたんですよ、監督にお会いするの。
あ、そうですか。
はい、すごい大阪弁ですよね。
もう我々の関西人ですね。
僕も関西人ですけど喋んのはいいけど、人から聞く大阪弁ってすごいなと思いますよね。もろ大阪弁だみたいな。
まあ、でもストレスをためないためには、母国語で喋りたいと思います。
そうですね、同じ大阪の血を感じるということで、はい、ちょっと親しみが湧いたりします。
もうすぐ湧くんですよ。
よかったです。じゃあ今回は楽しみ。も
う人類みんな兄弟ですぐ湧くんです。
いろいろと伺っていきたいと思います。井筒監督というとちょっとこわもての方なのかななんて思うんですが、実際はね、全然違うんですよね。
いや、まあそうですね、普通の人間ですよ。
さっき名刺持っていくときちょっとひるみましたけどね。
ひるまんといてくださいよ。
監督やと思いながら名刺持っていくとき怒られたらどうしようみたいな。
ひるまんといてくださいよ。
逆に井筒監督は近藤社長にどんなイメージを持って
ますか。いや、それはやっぱりパワフルなイメージ受けますよ。
ありがとう
ございます。やっぱりそれ、起業家っていうのはね、我々はできないことですよ。俺らはなんかね、社会のなんたらかんたらにですね、いちいちそんなもん違うぞと、いや人間じゃこうやとかでもごたごたごたごたごたく並べてるだけでね、でたまに映画作ってるわけですよ。簡単な仕事ですよ、まあ言うたら。
いやいやいやいや、
意見言う人間なんてね。だけどやっぱりね、実業の人、企業を起こす、これから商売しようという人のね、やっぱりパワーっていうのはね、僕らはもうね、想像つかないです。
いや
本当に、うん。
さて、それでは今回は映画監督の井筒和幸さんを迎えて、人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っていきたいと思います。早速、井筒さんを変えた大きな転機、一つ目です。高校を卒業して何もしなかったこと。
何もしなかったんですか。
何もしなかったんですよ。アルバイトもろくに実はしなかったんですよ。
どうしたんですか。じゃあ、
いや、だから何もしないことは一体どういうことなのかっていうね、ことを体験したかったんですよ。いや、人間ってのはね、何もしないでも生きていけるんやないかなと僕高校の時ずっと思ってたんですよ。なんでそんなみんな悪せく働くのと、うん、魚食べたけりゃ海行って釣ってくりゃいいと、
自分で
お米食べたけりゃ お米ね、育てたやないかと、
田んぼに植えればいいと。
そう、田んぼがなきゃね、田んぼ持ってる人のとこ行って働かしてもらって、働いた分お米もったらええやんかと。
でもそれ働いてますよ、
ね、いや、でもそれ僕は働くという言葉じゃないと思うんですよ、それは。今言葉として言いましたけど、それは働くということじゃなくて、なんかお米を育てて得たわけですよ。そうさせてもらったわけですから。
生きてる
っていう。だから別にお金をもらうことじゃない、生きてることですよね。 やっぱり魚食べたければ釣りに行くのも、で、これ働くことです。働くことじゃないですよ。
うん、そうですね。趣味でやってしまいますよね。
そうそう。だから、人間じゃそういうふうなことを原始的にやってのけてれば、ええんちゃうのと。
それでからやっぱり監督感性があったんですよ。そういう力って思わないよね。
思い出すとね、もっきりなくね、いろんなこう、なんつうの、世の中の、こう、あの、仕組みからね、こう、逃れたくなってね。複雑怪奇なことから。そんな時期があったんですよ。哲学してたんですね。
なるほどね、
うん。
これがどれくらいの期間あったんですか
?3 年ありました。
3年間
もないですね。
うん。3年間、あの、お金を、僕は持ってなかったですね。で持つ必要もなかったんですよ。
ずっと
家帰ったら、実家の誰かに、お母さんに、お金ちょうだいで、
うん、
え、またかいなとか言われるけど、もらえばいいわけですから。
親から何も言わなかったですか働きなさい
とか。いや、働きなさいと言われましたけどね。はい、それあんまり、覚えないんですよね。まあ、ええわ、みたいに思ってくれてたんでしょうね。
自由だったんですね。
うん。かといって僕、うちの家、資産家じゃないですよ。とんでもないですよ。で、うちの親父は、自営業、死ぬまでやってましたから。
はい。
だから、旅行代理店自分でやってましたんでね。で、その手伝いしたりね。もうほとんどしてませんでしたけど。でもね、要は、じーっとね、遊んでたんですよ。
逆に3年も長い間、じーっとしてしまうと、次始めるきっかけっていうのは何だったんですか？
いや、何もないんですよ、実は。本当に。で、それが、あれですわ、たまたま、映像の、ことに興味があったからね。それで先輩に声かけられて、で、騙されて、淀川のテーブルに連れてかれて、寝屋川の。
はい。
それで、CM 撮影に参加したんですよ。それ最初です。
へぇー。うん、
その時、ナショナルの、当時、ナショナル、パナソニックって言わないんですけど、はい、ナショナルのコマーシャルの。はい、掃除機のコマーシャルの、
はい、
ウルトラマンの格好させられてやったんですよ。それ先輩に連れてから先輩だってその辺の飲み屋で知り合った先輩です。
着ぐるみ来たんですか？
着ぐるみ来たんですよ。
監督が
ラバーの、
うん、
呼吸できなくな
へえ。それがきっかけだった
んですか？それね、朝の7時集合、ウツボ公園集合しましたね、
はい、ウツボ公園、
ウツボ公園って電通映画社のあるね、
ま
あ、いわゆるうん、そういう業界のもう中心部ですわ、そこでね、そう集合しましたね、朝、
はい、
これ連れて行かれましたね、
はい、
で夕方までとっぷり汗かいてやったな、ラバー来て、
うん、
言われた通り何回もやらされて、ほんで帰ってきて夕方お給金持ったんですよ、茶封筒で、
はい、
ほんで茶封筒のお金パッと見たらね、うん、ね、10万円入ってました。
10万円、
はい、
当時10万円、
はい、
当時10万円って今やったらもっとですよね。
ごっついこれです。
すんごい金額ですよね。
1ヶ月分ですよ。
着ぐるみ着ただけで。
はい。こんなええ商売あんのかいなと思ってね。当時ウェイターを1日8時間やって、まあ1000円あるかないかっていう時代ですよね。時給100いくらの時代だから。
ですよね。なんでそんなもんやった
んですかね。1972、3年の話ですからね。ほんで、そんな、それはギャランティーだって言うわけですよ。お前一日ね、こうやって汗かいたからやと。
僕なんかエキストラで昔劇団に行った時ですね、はいはい、出たら1000円ぐらいしかもらえなかったですよ。
劇団の、やってはったの？
僕、アスナロっていう劇団に行ったんですよ。
へぇ、
はい、昔16歳の時にですね。10万円はすごい。
いや、まあ、それ普通のね、劇団やから、それはそうなんですよ。俺ら、もう特別雇用ですよ。
なんかやってられないですね、劇団行って
たら。でもここで、楽しいな。こんなにお金もらえるんだっていう気持ちが芽生えたんですよね。
そうそう、まあ金のために芽生えたわけじゃないんだけど、うん、あ、こういうことって面白いねっていうのがね、
うん、
あ、そうか、だってね、キャメラは目の前にあるしね、はい、大きなライトは来るしね、
楽しいですよね、そら、
うん、だって太陽が照ってるのにライトが照ってるんだもん、うん、こんなことすごいね、100人ぐらいのスタッフがいるわけですよ、うん、で淀川の土手の横でこんなたくさんで、これで掃除機のコマーシャルかいみたいな ね。それでね、そうかと。前でね、僕のキャメラの前でね、僕に指図してるのがいたんですよ。
はい、
ディレクターさんっていう人ですよね。はいはい、東京大学出て、サングラス かけて、ほんでいろいろ僕に指示するんですよ。右だ、左だ、上だ、横だ、つって。
うん、
で違う違う違う、そうだそうだ、違う違う、そればっかり言ってるわけですよ。こっちの仕事の方が嫌ないか思ってね。こんなんさせられてるより。そういう、こう、なんか、感じが、その頃、の記憶ですね。それでね、映像は面白い、キャメラは面白い、何が面白い、人間関係面白い、みたいなことでね。 ほんで、この CM というものを作って、これ世の中に、ブラウン管に乗って、それで宣伝することによって、その商品が売れるんだと。
うん。
うん、そういうことをね、こう、なんかそういう関連性をまた、こう、哲学できたんですよね。
なるほどね。
これからですわ。ほら、僕らの作りたい映画を作っていこうと思い出したのは。
映像世界に入られたということですね。それでは続いて、井筒和之監督を変えた大きな転機二つ目。東京に移り住んだこと。
大阪ではね、やっぱり物発想できないな、どうなの？いや、社長はね、お分かりだと思うんだけど、うん、こう、概念を作るとか東京ですよ。
うん。
美意識を。
そうなんですか。
大阪はね、どうでもいいんですよ、物の形なんか。
うん。
たこ焼きとかうどんとか、あんなの見苦しいもんですよ、あんなもの。
そうですか？
あんなに美学ないんですよね。大阪はね、実質なんですよ。
うん。
まあ、こんな、あんなたこ焼きなんか、どこにあれ美があるんですか？
でも
食べるとうまいでしょ、それが実なんですよ、大阪は実。だけどね、やっぱりね、東京いうのは、やっぱりね、その美ですね。
ですね。
つまり虚ですね、
うん。
実に対する、
うん
で。そういうものを我々のね、仕事っていうのは虚ではないですか、虚業ですよね。
うん。
うん、なんか、まあ、食べたらうまいというか、ね、そこまで行く何歩も前の、あるいは何歩か先の仕事ですよね。
うん、
で、それはね、やっぱたこ焼き焼いてる、たりすることとまた違うことしてるわけだから、それね、あの大阪ではねできないですよ、やっぱり。
ですよね。そうですよね。
大阪でね、映画をね、そんな作ってるプロダクションないんですから、今でも。ないの。だからね、あのやっぱりね、あのうん、そういうあの美意識を求める仕事、
うん、
まあ芸術の仕事ですよね。だから大阪にじゃあ芸術家いらっしゃらない方いらっしゃいますよ、いっぱい、うん、そらね、はい、美術家もいらっしゃるし、音楽家もいらっしゃるしな、あれあの映像作家もいらっしゃいますよ、
うん、
せやけども、じゃあそれどうしてんのかって、結局東京で商売してはるわけですよ。
マーケットが違います、ね、
そうです
ですよね、
まさしく、
うん、
だからやっぱりこう出て、うん、東京出てこようと、
うん、お客さんっていう意味では大阪のは厳しいから、学ぶのは大阪、
学ぶのは大阪が一番、
やるのは東京って感じですよね、
はい。映画はやっぱり大阪や京都でヒットしない限り絶対全国ヒットしませんから、
うん、
それは間違いなく、
そうですよね、
うん、観客の目は厳しいですよね。
そうですよね、
うん、
監督と社長の共通点がここに見えました
ねちょっと見えましたね、僕
なんかだからね、東京移り住んだということはなんかあの僕がもの、あの映画を作っていくということで必然的に必要だったということですね、
うん、うん、なるほど。
それでは続いて、井筒監督を変えた大きな転機3つ目、子供娘が生まれたこと。
これはね、びっくりしましたね。
びっくりしたんですか？
やっぱり人間が、人間を製造したんですよ。
はい。
これね、なかなかできないんですよ、科学者も。
できないですね。
科学者はね、細胞を一個作る、一個作るのはできるんだけど、それをね、そこ、生命を作るのに、ものすごく難しいって、当たり前のことなんだけど、
それできた時にびっくりしたの、生まれてびっくりしたの。
いや、もうあの嫁はんがその妊娠した時に、ほん妊娠したんかいって言ってたけど、うん、だんだんやっぱりリアルになってきてね、はい、リアルになってきて、大きくなってきて、
はい、
ほんでポコンとやっぱり見た時ですよね。
あ、そうですよね、見た時ですよね。
あ、もう本当にね、口開きましたよ。はあ、これかいと。
あ、
生きてるやんと。
うん、
うん、
ああ、でもそれ分かるような気がする。
監督のお子さんですからね。
そうやね、それはもうびっくりしますよ。
うん、
いや、もうあぜんとしましたよ。
人間が人間を作ったと。
人間作ったんだもん。こんな素晴らしいことはないと思うんだよ。
感動したということです
ね。感動しますよ、それはもう。これは大事に育てないとと思いましたよ、それは。
泣かれました？
いや、ない気はしませんけどね。もう嬉しい感動ですよね。これは大事に育てようと。
うん。
うん、どんなことがあってもね、この生命を守ってやろうと。
はい。
うん、
じゃあ今もお嬢さんは。
そりゃそうですよ。もう変わらないですよ。憎たらしい時はありますけどね。育ててるわけやから、
うん、
やっぱり。そのために僕もね、やっぱり面白い映画作って、
うん、
こいつに、何か栄養を与えてやろうと。
はい、
そういう、 こう循環ですね、仕事も。それだんだんそういうふうに本当にこうプロの仕事として思うようになりましたね。子供できてから、
うん、自分と同じようなところを持ってたりするとまたね。
そうそうそう、まあそれはこれからの楽しみですけどね。まあ不安でもあり、 今まだ中学2年生ですからね、はい、まあどうなることやら分かりませんけど、ね、
でもこの先にはいずれお嫁に出す日というのが、
まあ、嫁にも出さんなあかんし、嫁に出す前にまだいろいろごちゃごちゃあるでしょう。
あるでしょうね。
ありまくりですよ。
ありまくりでしょうね。
寝れない時ありますよ、ほんまに。
まだ彼氏を連れてきたりとかそういうことはないんですか？
そんなんないですよ、中学2年生
で。でもちょっと怖いですね、うん、お父さんに挨拶に行ったら井筒監督。
いやでもそんなんもう知りませんわ。
なんかぴったりと言われそうで。
よかですよ、もう。
よかです
よ。どっか見合い結婚でもしてほしいわ。もう話したくないですよね。うん、
ですね。
そばにいてほしいですわね。
ですね。井筒監督のお父さんの部分が見えましたね。
近藤高見。
サクセストーク。
さて、この番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしています。今回のゲスト、井筒和幸監督と近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は川崎市のラジオネーム、悩める父親さん、39歳の方からです。私には中学2年生になる娘がいるんですが、ほとんど会話もなく、話しかけても面倒そうな態度を取られることが多いのです。反抗期とか思春期とか、難しい年齢なのかもしれませんが、会社の同僚のケースを聞くと、我が家ほど疎遠ではないようです。娘と仲良く、最低でも1日10分ほどの会話が普通にできるようにするにはどうしたらいいんでしょうか。
監督どう思いますか。
まあよくあることですね、これは。
先ほど監督のお嬢さんも中学2年生で、
ちびちゃんも中2ですね。
同じ年ですね。
まあ似たようなもんですね。まあ会話なかなか無理にする必要ないしね。で向こうも無理にするしたくない年なんですよ。小さい時はね、
うん、
それはあの幼稚園小学校の頃はね、うん、あのパパのどうのこうのとか自分でこう言ってきますよ、
はい、
聞いてもらいたいからね、うん、それがこうやっぱり面倒くさくなるんですよ、中学行き出すと。それよりもこう仲間との話が多いし、仲間との話のこう分量が多いですよね、うん、頭の中。そうするとどうしてもこんなこといちいちうちのお父さんに言うことやないしなってこう自分でこう思ってしまう、それはあります、当然です。
これ仕方がないって感じですか。
はい、だから気にしない方がいいです。まだそのうち、あの、ちょっと相談したいんだけどもって、ある年になったらまだ声かけてくると思います。
へぇ、それ何年生ぐらいだった
ことですか。いや、それどうかわかんないけど、うちも今実験中ですからね。
実験、そうか。
ちょうどね、
実験前ですから、
ね、なるほど。これから育てて、ちょっと実験してみてください。今僕も育ててこう実験してるんで。
井筒家ではどんな会話されるんですか、学校のことですとか、何か。
いや、何でもしますよ、それは。
それはお父さんから話しかけたり、
いやまあどっちからともなくね、今日どうだった、遅れなかったのとか言う、うん大丈夫だった、なんかそんな話とか、
うん、
新しいなんか買ってよとか言う、もう私古いのしか持ってないから
なんか何か欲しい
の、いいの欲しいんだけどとか、それは当たり前のように喋ってるだけですよ、
うん、
それはその程度のことはここのこの悩める父親39歳の方も、
うん、
そのぐらいのことは言ってるでしょ。1日10分ほどの会話が普通にできるようにするには、10分くらい誰だって喋れると思うけどな。
なんかこう気使いすぎなんじゃないかなと思ったんですよね、僕。
ああ、なんか親がね。
親がね、
うん。
子供に合わせよう、合わせようとはしない方がいいのかもしれませんね。
そうですね。
だと。
僕もそう思うな。逆に自分が子供の頃の時のことを思った時に、僕って学校を辞めたりとか、先生に呼び出されたりとか、もっと、不良だった自分がいたんですけども、うんうん、僕思うのはね、そういう親不孝をした子の方が大人になった時に感謝の気持ちが芽生えてですね、
うんうんうん、
いい子になるような僕みたいんですね。いい子になるケースがあると思うんですけどね。でも大切なのはやっぱ愛情の力じゃないかなと、
うん、
やっぱ愛してる愛してるっていうね、うん、その自分の愛情をね子供に伝えていればそれ
で、まあ、守ってやってたら嫌じゃないですか。
うん、
ね、そ
何かあった時には。
どっちみち、買いのないもんですよ、育てるということは。
そうですね。
それは、あの、親の心をこしらずとかね、昔から言うようにね、
ね
子供は違うことを考えたりするわけですよ。それはまあ当たり前のことでね、僕は僕の時でも、あの、何回でもあったしね、
うん、
お父さんお母さん、あの、こう思ってても、僕のことをね、うん、で、僕は違うことを考えてると。そんなことは当たり前のことですよね。育てがないもんですよ。
そうですよね。
でも親は育てるわけですから、
うん、
育てるのは仕事ですよ。
なんか割に合わんですね、それ。
割に合わんですよ。でもその分割に合うことをしてきたんですもん、我々も、
うん、
親に対して。
そうですね。
そういうことなんですよ。だからそれで、あの、帳消しになるんです
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。うん、
も
う
気を使わずに行った方がいいですよね。
うん、そうそうそう。ね、なんかそんな気にせずに、うんうん、気使いすぎちゃうかな。うん、
自然体で。
自然体で。
また時間が経てば、きっとね、そういう時期が戻ってきますよね。
と思いますよ。う
ん、はい。
そのままバイバイっていうことじゃないと思うからね。
そうですよね。う
ん、そんな時期です、今。
はい、ありがとうございました。今日ご紹介した悩める父親さんには、成功のもとがたくさん詰まったサクセスの箱をプレゼントします。この番組をお聞きの方で、悩み相談のある方、ぜひ番組にお寄せください。はがきの宛先は、郵便番号 100-8439、日本放送、近藤高見サクセストーク、悩みの係まで。メールの方は、kondo@1242.com、アルファベットすべて小文字で、kondo@1242.com です。井筒監督には次回も引き続きお話を伺います。
近藤高見
サクセストーク。近藤社長、今週の一言。
夢は理想じゃない、叶えるまでの過程を楽しむもの。理想だ理想だっていう人がね、よくいますけどもね。
それは綺麗事を言ってるだけだ、理想を言ってるだけだと。
できるわけがないと、はい、現実を見ろというふうにね、言う人がいますけども、夢を持ったら動かずしてね、行動せずして、夢を語ってるだけじゃダメだと思うんですね。でもそこに本人の一生懸命な努力があればね、はい、本当にやりたいことだったら、どんなに確率の低いことであっても、それに立ち向かっていく勇気っていうのがね、自分の人生を変えるものだっていうふうに思うんですね。
はい。今週の一言は、夢は理想じゃない、叶えるまでの過程を楽しむものだ、でした。これは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高見
サクセストーク。お送りしてきました近藤高見サクセストーク、いかがでしたか。
いや、最初に冒頭で聞いた、その高校を卒業してね、
はい、
3年間何もしなかったこととかっていうお話になってらっしゃいましたけどね。
哲学をされていたとおっしゃってましたよね。
ねえ、やっぱり違いますよね、普通の人と。
うん、そういう時間も大切だと思うんですけども、なかなかできないんですよね、はい、本当に。
そうですよね、感性豊かな方なんですよ。
そうなんですよね、
はい、うん、素敵な方でした。
さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexies.co.jp/近藤/です。 NEXIES はアルファベットすべて小文字で NEXYZ です。次回も引き続きゲストには映画監督の井筒和幸さんをお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田実でした。ネクシーズファッションタイム、近藤高見サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。